島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM モットコムの馬場有真由美がお送りします。県からのお知らせです。福島の赤ちゃん電話健康相談について、妊娠中や小さなお子さんをお持ちの保護者の皆さんの健康や育児の不安悩みに対応するため、福島の赤ちゃん電話健康相談を実施していますので、ぜひご利用ください。相談は無料でお受けいたします。相談時間、平日午前9時30分から午後4時30分まで。詳しくは県庁内児童家庭課 024-521-7174 までお問い合わせください。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。本日はセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの中村優也さんをゲストにお招きしています。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず現在のお仕事について教えていただきたいと思うんですが、
はい、今ですね、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの会津若松事務所で子どもを支援する事業の担当者として働いています。はい、現在自分が担当しているのは、外遊びが制限されていたり自然と触れる機会が少なくなっている中通りや浜通りの子どもたちに運動や遊びの場を提供するための事業です。
中村さんがこのお仕事に就かれたきっかけといいますか、はい、このあたりも教えていただけますか。
はい、震災の当時は、はい、アフリカやアジアの途上国で貧困削減を進める手法について学ぶためにイギリスの大学院に留学していたんですが、うん、震災が発生した後 BBC やインターネットで伝えられる日本の惨状に、まあ、アフリカやアジアも大事なんですが、まあ、今は東北に行かないとというところもあったので、うん、はい、帰国後すぐに気仙沼の大島というところに入って、地元の漁師さんたちと一緒に瓦礫撤去や漁業再生の取り組みに3ヶ月から4ヶ月ぐらい取り組んでいました。その気仙沼大島での瓦礫撤去が終了というか、まあ、一区切りついたのが2012年の4月だったんですが、はい、その後福島の状況が気になって、2012年のゴールデンウィークに当時警戒区域が解除されたばかりの南相馬の小高地区に瓦礫撤去のお手伝いに入ったんですが、はい、まあ、そこで福島における震災からの復旧が非常に遅れていて、まあ、しかも放射線という特有の問題が状況を困難していることにすごく強い衝撃を受けました。実際瓦礫撤去をお手伝いしたお宅の旦那さんが、はい、まあ、ここに早く戻ってきたいんだけれども孫や子供たちは戻ってこれないかもしれないと悲しそうに話していたのがとても印象に残っています。
そうですか。
まあ、それ以来、まあ、福島で何か復興のお手伝いをしたいなと考えていたんですが、ちょうどそんな時に、まあ、この国際 NGO として、まあ、名の知れたセーブ・ザ・チルドレンが福島での事業担当を募集していたので、まあ、これでしかないなと思って応募させていただきました。
そうですか。実際このお仕事をされ、まあ、お感じになっているということ、はい、そのあたりもお聞かせいただけますか。
そうですね、原発事故の影響による被害というのはその目に見えない部分が多いからこそ、はい、難しい点がたくさんあるんだなと本当に日々感じてます。そういった状況で子どもから大人まで県内の人たちが まあ、振り回されているように感じることもありますね。例えば昨年ですね、うちの団体で9月頃に県内各地で子どもたち100〜150人を対象にして一人調査をしたんですが、その中で放射線に関する情報について子どもたちも、まあ、人によって言うことが違うからどの情報を信じていいのかわからないと、まあ、言う子も結構いて、まあ、すごく迷っているのが様子が、まあ、見て取れました。まあ、自分たちもやっぱり支援団体として県内の子どもと向き合うときにはどのようなスタンスで接するべきかということについては悩むことは多いですね。やっぱり子どもたちは親の話はすごい信じるし、まあ、先生の話も信じるけど、言うことが違ったときにどうしたらいいのかと考えてしまいますよね。
そうですね。またそのこれから その現場にですね、必要だとお感じになること、これどういったことになりますか？
そうですね、現場に必要っていうのは、まあ、子どもに限らずやっぱり、住民の間での丁寧な、まあ、対話がこれから福島県内で必要になっていくかなと思います。まあ、現在同じ福島県民でも、まあ、避難をしているかどうかであったり、まあ、住む地域によって、まあ、非常に多様な状況に置かれていると思います。
そうですね。
で、まあ、そんな混沌としたというかそういった状況の中で、まあ、やっぱり誰かが何か行動を起こしたりすれば、まあ、場合によっては摩擦のようなことも起こってくることはありますし、まあ、だからこそ、まあ、難しいと思うんですが、まあ、一人一人の住民がそれぞれの異なる立場を尊重してお互いを理解しようとする姿勢を根底に持った上で、まあ、より良い状況を作ろうとみんなで共に考えていく、そういった姿勢が大事になるのかなと感じています。
はい、
子供たちの視点で言えば、原発事故や震災の影響を超えて、まあ、震災前に当たり前だった普通の生活を取り戻して、まあ、生きる、育つ、守られる、参加するといった子供たちの権利が尊重されるようになることが何よりまず大事だと思います。
はい、
仮設校舎や避難先の、まあ、十分とは言えないような状況で日常を過ごさなければならない子どもたちがまだまだ県内にたくさんいる現状を見ますと、まあ、簡単に復興しているとか復興が進んでいるとは、まあ、言えない気がします。
はい、
またもう一点大事にしなければいけないと思うのは、まあ、大人ではなくて子どもたち自身がどんな復興を心に描いているかということについてきちんと彼らの声に耳を傾けることが大事だと思います。
はい、
まあ、とかく、まあ、復興計画といいますと大人が考えて子どもはそれに従うという構図になりがちだと思うんですが、まあ、震災復興というのは本当にこれから長い時間かかりますし、まあ、子どもには子どもの視点だからこそ考えられるあり方というのもありますので、そこにやっぱり大人たちも耳を傾けていくことが大事かなと思います。
そうですね。
子どもたちが、まあ、その社会に向けて復興に関わる発言をする機会を提供できるように、まあ、取り組んでいます。まあ、今後も子どもたちの声がこの復興のプロセスに反映されるように、まあ、支援していくことが自分たちのような子どもの権利を擁護する団体にとっては必要であると思います。また子ども支援の現場においては子どもたち自身が健全に育つための環境整備がまだまだ全般的に不足していると思います。学習環境に加えて運動やスポーツする環境、まあ、いずれも震災前に比べたら現在でも十分ではないと思います。その部分への支援はまだまだ必要ですし、それに子どもだけではなくて周囲にいる保護者や教師、子どもを教えたり支援守ったりする大人たちへのケアがこれからどんどん必要になっていくかなと思います。
はい、
子どもはやっぱり思っている以上に周囲へ気を使いますし、まあ、家庭でも、まあ、大なり小なり親の顔色を伺ったりすると思うんで、まあ、周りにいる大人たちがストレスを募らして疲労を困憊すれば、まあ、必然的にその周りの子どもにも悪影響は出てくると思うので、そういった意味で子どものリフレッシュプログラムに合わせて、まあ、大人向けの、まあ、ヨガ教室であったり子育て相談であったり、そういった企画も、まあ、工夫してやっていく必要があるのかなと思います。
どういったことを大切に活動していらっしゃるかということも教えていただけますか？
そうですね、まず子どもたちの声に、まあ、耳を傾けるって言ったら簡単なことなんですけど、
はい、
まあ、先入観を持たずに接するようにはしてますね。やっぱり子どもだからとかそういう決めつけをせずに、一人の人間として、まあ、彼らが言うことを聞いて、うんという一対一の人間として対話するようにしていて、やっぱりそれはすごく大事なと思って、実際思い込んで話すと出てこないものがやっぱりしっかり聞いてると出てくるんですよね。彼らは彼らなりにすごく考えてるし、それを大事にしてあげないと子供はやっぱり話す意欲も失ってしまうし、こちらがそれをくじいちゃダメだと思うんで、できるだけやっぱり視線を揃えるというか、上下関係を作らずちゃんと同じ立場で一対一の人間として接するようにはしています。
今日はセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの中村優也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また走り出そうここから、
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 リボン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。